黒学の
ブイトーキブラジオ。
道具を用意しなくても気軽にグラマラスなキャンプが楽しめるグランピング施設が広がりを見せていますね。他の方と一定の距離を保ちながら優雅にアウトドアを満喫できるのが魅力だということですけども、そういうのを見てですね、この雪のない季節も客を呼び込もうと比較的涼しいところにあるスキー場が施設の増強に動いているそうですよ。特に新潟、ね、東京からだったら車で2時間あっという間に着いちゃいますよね、魚沼エリアだったら。冬はね、首都圏からのスキー客が多く訪れますけども、ここでね、舞子リゾート、平成29年にグランピング施設舞子グランピアを開設したそうです。白い豪華なテントが目立つ17棟の施設では、隣接するホテルのレストランや温泉が利用できる、キャンプだけでなくホテルのサービスも楽しめるとあって、家族連れや女性の人気が高く、キャンプより手軽にアウトドアが堪能できる点が受けているそうです。でも1泊2食料金大人1人1万7000円からっていうことなんですけども、すごいですね。このマイコグランピアならね、今後もお客さんが来るだろうと判断して6月中旬に全棟にエアコンを完備して、7月には快適性を追求したベッドやソファ、冷蔵庫なども備える人気のドーム型テントを5棟から8棟に増やして、さらに快適なグランピングを提供するために新しい施設も検討しているそうです。レジャー白書によると、スキー・スノーボードの人口は平成10年の1800万人をピークに減り続け、令和2年は430万人にまで落ち込んでいるそうですよ。そういうことを考えれば、夏にね、スキー場がこういうふうにグランピングをやるっていうのはわかりますが、ただね、どうなんでしょう。私らは不便を楽しむために行くような気がするんですけども、今時の若い方やそういうもんじゃないのかもしれませんね。一人で行くよりも家族で行く、パートナーと行くっていう観点では、不便よりもやっぱり快適さを選ぶ方がいいのかもしれませんね。この番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストローム250に乗って、キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングにと大忙しな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。第228回のお話は、乃木神社と三軒境に行ってきたぞ。ご存知の通り、 V ストローム250鳴らし運転中真っ盛りの私ですが、一向に進んでおりませんけどもね、今回も本来であれば静岡方面に行って距離を稼ぐはずだったんですが、天気予報は朝から雨、では千葉に逃げればと思いましたが、こちらも午後から雨という予報、全くどうしましょうっていう感じでした。天気予報をぐるぐるぐるぐる、あっちじゃねえこっちじゃねえと見てみると、なんと栃木県は天気が持ちそうだったんです。朝早くに家を出て15時ぐらいまでに帰宅すれば、なんとか雨に降られる心配はなさそうということで、栃木方面に決定です。でどこに行くかって考えたんですがね、先日の NHK の番組歴史探偵という番組なんですが、明治維新の後銀座の街並みをレンガ造りの建物にするのに大量のレンガが必要で、そのレンガをどこで作ったのかという問いかけに、答えはなんと栃木県にレンガの工場があったということで、そこの窯がね、現存しているということを紹介していたんです。そこでね、その窯の方へ行こうかなと思ったところ、びっくりしたことに、私の職場のね、先輩のお家が乃木町にありまして、乃木神社にも来てよというふうにね、前々から言われてたもんですから、乃木神社といっても原宿にある乃木大社を祀っているところではありません。栃木県下津賀郡、 野木町というところにあります由緒ある神社なんです。ではではということで行ってみようということになりました。しかもこの野木神社、先ほども言いましたけれども、野木小大将を祀ってるわけじゃなくて、野っ原の野に樹木の木なんですけどもね、この野木神社、クロウが巣を作るということで有名だそうで、NHK の、ね、ニュースでもやってたんですよ。フクロウが来て、ね、巣を作ったということで、まあそうなっているので楽しみにしていることになりました。神社だけじゃなくてね、その近くには栃木県、埼玉県、茨城県の三県境があることも分かりましたので、これはもう行くしかないなということで行き先が決定です。ただ難点は片道60キロ程度ということで、慣らし運転には少し物足りない距離なんですよね。でも今はそんなことが言ってられないのも事実でしたので結構いたしました。朝は6時にスタートです。朝ごはん食べずに大丈夫かというような感じだったんですけども、まあいつもねこのぐらいだったら会社でも食べてませんのでね、平気かなということで朝ごはん食べずに行きましたけども、今回はどうやって行くのかなとナビを設定するとカンパチで行くことと相成りました。カンパチといっても実際はささめ通りなんですが、昔はねささめ通りもカンパチって言ってたんですけどもね、まあそのささめ通り走っていって戸田橋を渡って新大宮バイパス国道17号に入ります。さすがに大宮がね近くなってくると朝早くでも3車線が大混雑でした。まあもっともこの新大宮バイパスね、昼間でも渋滞するぐらいの道ですから、朝8時前といっても混雑するのはやめないところなんですが、大宮からはすぐ県道3号に入ります。埼玉栗橋線というところです。この県道3号、県道という名前がついているんですが、実は片側2車線での回送路、国道と言ってもおかしくないくらいの設備なんですよ。しかしここでね、悲しいかな、私慣らし運転の最中なんですよね。慣らし運転ということは5000回転に65キロしか出せません。もう行うと悲しいもんでございます。左端をのんびり走るしかないんです。もうガンガンガンガン抜かれていきます。おめえら鳴らしが終わったら抜き返してやるからなと心で深く思いましたけどもね。まあそんなことで頑張って、県道3号線を65キロ、5000回転以下ということで、のんびりのんびりと行くことと相成りました。久喜白岡ジャンクション、県王道のね、久喜白岡ジャンクションを右手に見ながら、ああ、高速使いてえな、高速使えば、もっと早く着くのに、なんと思いながらも、やがて、様、佐藤さんのおさんに間とかかります、様というところで、右斜めに進みます。国道125号に入るんです。国道125号、この県道3号から続いてるんで、2車線のこちらもいい道路。やがて左手にはオートパーラー満腹さんが見えています。オートパーラー満腹と言って今ピントを来た方が何人いらっしゃるかちょっと分かりませんけどもね、以前ここ行きました。うどんとそばの自動販売機、パンもね、ハンバーガーかの自動販売機もあるところなんですよね。まあそんなオートパーラー満腹さん、朝ごはん食べてないということを考えて寄ろうかなと一瞬思ったんですが、なんとびっくり、駐車場が満車でございました。いやー、こんなに混んでるようではちょっとね、止める気にもなりませんので、やめて、スルーしていったんですが、やがてドンツキを左折いたしますと国道4号線に入ります。ここ国道4号と125号の併設区間となってるんですね。利根川橋というところで利根川を渡っていくと、そこはもう茨城県、そう、埼玉県と茨城県の境なんですね。古川、古いに山水の川ですね。古いに山水の川と書いて古河と読みますが、この古河の街中を走っています。古河の街はなかなかの都会でイオンもあったりね、道路脇も非常に発達しているというと変ですが、繁華街の道路なんですよ。そんな街中を抜けていくと、あっ という間にのどかな風景が広がったななんて思うと、栃木県に入ってるんですね。そう、ここで栃木県下津郡野木町にと入っていくわけです。野木の交差点を左斜め後ろにぐいっと曲がると鳥居があって、そこが野木神社の参道になってるんです。ちょっと分かりづらいんですね。第一鳥居があるんですが、なんせ奥に小学校があるもんですからね、これ本当に参道なの？なんていう感じなんです。そんな舗装された参道を進んでいきます。参道のという割には両サイドは民家しかないんですけども、途中で先ほども言いました野木小学校を右手に見るんですが、まだ早かったようで誰もいませんでした。まあ8時ちょっと前っていうことだと、やっぱり今のね子供たちはまだ通ってこないですよね。そうやっているうちにいよいよ建物が見えてきました。右手にある駐車場に V ソロも止めることにしましょう。さてさてと入ってったら、あれ、ショック砂利でした。今回というよりただいま模索中なんですが、シートバック、これをね今どうするかということで考えているんです。以前お話をしましたが、 V ストローム250はただいまトップケースとサイドケースが約 28% 引き、刻みますね、 28% 引き、 30% 引きにすればいいのにね、なぜか 28% 引きなんですけども、約7万円弱というところで購入できるんです。ただね、トップケースとサイドケースの3点置き場所に悩んどって、またお小遣いの方にも限度があることからどうしようかなということで、まだ契約をしていないのですが、ということでこれトップケースを置けるところにね、ただいまシートバックをつけております。シートバックといっても2種類持っているんです。で、今回は南海部品で買ったシートバック、普段は21リットルほどなんですが、拡張性は27リッターになるやつなんですけどもね、といってもこれも購入から10年は過ぎていたんです。いや、そこまで過ぎていると自分の中ではね思っていなかったんですけども、なんせ ER6F に乗っている頃に買ったやつのようです、どうも調べたら。ただね、普段あんまり使用していませんでしたので、とっても綺麗なものでございます。この南海部品さんのいいところは、実はですね、私のツアークロス3ディパーチャーでしたっけ、あのヘルメットがね入るんですよ。だからね、非常にブーストロームにはいいんですね。なんせヘルメットロックはついてませんので、ヘルメットホルダーか、ヘルメットロックというかヘルメットホルダーがね V ストロームにはついていませんから、ヘルメットを置くとこがないわけです。ということで、そのヘルメットが入るこの南海部品のシートバッグ、これが大変便利なんです。一方、タナックさんのミニフィールドシートバッグなんですが、これは中も広く拡張できるんで便利なんですが、間口が狭くてね、ヘルメットはどうやっても入らないんです。ですからこれヘルメットの保管場所がね悩みどころなわけなんですよ。まあそこで V ストロームにはこの南海部品のものを使用しようと考えてるんですけど、ただ見た目がね、タナックさんのがかっこいいんですよね。ということで今考え中、試し中なところなんですが、どちらにしたらいいんでしょうか。さて、ちょっとお話はずれてしまいましたが、お参りするとしましょう。とっても野木神社、静かな神社でございます。古くからある神社ということで、大変ね歴史のある神社のようです。野木神社の創建自体は約1600年も前だそうでございます。16代仁徳天皇の御代、奈良和気王が下野を治める役職の下野国づくりとしてこの地に赴任した時、15代応神天皇の皇太子宇治の脇伊良津子皇子の遺骸を奉じて祀ったのが神社の始まりということです。全くわけわからないですね。仁徳天皇は仁徳天皇陵で知ってますが、その後782年から806年までの永暦年中に坂の上田村麻呂が恵比寿政党にて北国の平定に成功し、帰る途中に祈願成就のお礼として新たな社殿を造営し、鎮座したという風に伝えられているそうなんですが、坂の上の田村麻呂といえばね、まあこれ有名な方ですよね。京都の清水寺を建てたような人ですよね。 まあ一時期足利氏の時に大変な目に遭ったようなんですけども、その後1459年にですね再興されたようでございますけど、そんな歴史があるすごい神社だったんですね。そのこと私一回も知りませんでしたけども、栃木何回も行ったこともありますしね、小学生の頃には栃木にね少年野球で、合宿にも行ったようなことがあったんで、その時は、まあ、伊豆観音という、またこれまた、有名なところなんですけどね、栃木ではそういうところへ行って泊まったんですけども、いやこんなね歴史1600年も前からあるようなところだとは知りませんでした。でそんな静かな神社なんです。神社自体もそんな大きくありませんよ。で作りもね本当まとまってるっつうと、なんつったんだろう、おしとやかっつうと変ですよね。こう華美にならずに静かなわびさびの世界のような神社でございました。朝8時ということでね、まあお参りする方がまだまだいらっしゃらなかったんですが、こっちがなぜフクロウが来るという方か、30年ぐらい前からねフクロウが暮らし始めたそうです。この乃木町、その他のね数箇所にもフクロウの営巣地があることが確認されているそうなんですね。中でもこの乃木神社が一番有名だそうです。欅の大木のね室っていうらしいんですけども、こう穴が開いてるんじゃないですか。そこに巣を作って暮らしていて、まあ、毎年12月と子育てを行う5月から6月に姿を見ることができるそうなんですが、この間はね NHK ではたまたま映しておりましたけど、そんなフクロウがいる神社でございます。なんでも2021年にはフクロウが途中で営巣を諦めてしまってどっか行ってしまったようだったんですけど、ここのところフクロウが見れなかったということでね、ちょっと寂しそうになっておりましたが、でお参りをいたしまして、お参りをするとね当然なんですが御朱印をいただこうと思ったんですが、実はまだ主官さんが来ておりません8時過ぎているのに、あれ朝のお勤めしないでいいのかななんというふうに思ったんですが、まあ神社だからいいのかな。で御朱印はもらえないなということで諦めて、ちょっとね神社の中を歩いてみたら、なんとこちら二輪草の群生地というものがありました。二輪車なのに二輪草ということで、ちょっと写真を撮ってきました、ね、二輪草って何よって感じですね。春の山を代表する花の一つで、一本の茎から二輪ずつ花の、ね、茎が伸びているものが多いから二輪草というふうになっているそうなんですが、これ、有名なところのようですね。3月の中旬から4月の中旬にかけて花が咲いて見頃を迎えそうなんですけども、まあ残念ながらね見ることはできませんでしたけども、まあそんなことで、神社の方のね御朱印ももらえないよということで、まあ仕方ねえかということでね、まあ次回に御朱印はもらうことにしようということで諦めました。で次の目的地なんですけれども、先ほども言いましたレンガをねいっぱい作っていた工場があるというところ、乃木ホフマン窯っていうんです。はじめに言いました通り、明治に作られたレンガ作成の窯なんですが、こちら窯というより本当工場というほどなんです。でこちらに行くには先ほどの参道を戻って県道261号に入って、つかの間、小さな本当に小さな矢印のような看板が出ているので、そこを右折します。郊外の名もない町道をまっすぐ進んでいきましょう。やがて左手前方に大きな煙突と建物が見えてきました。乃木町の交流センターという敷地です。ここに今回のもう一つの目玉、乃木ホフマン窯こと旧下野レンガ製造会社レンガ窯があるわけなんです。しかしなんです、こちらも早すぎた。9時開門なのに到着時間は8時35分でした。あと20分ほど待ちなんですね。さて20分待ちますっていう感じなんですけど、近くにコンビニでもあれば朝ごはんでも食べながら時間を潰すのですが、いかんせん何もないんです。まあしょうがないですよね。神社があってそういう交流センターがあるようなところではコンビニなんかないわけでまあどうしようということで、ここでね諦める、20分待つどうしようということになったんですけども、ちょっと調べてみたら、もう一つの三軒境、 これがですね、ほんのちょっと行ったところ、これまた15分もしない距離、10分ぐらいの距離のところにあるということが分かりました。バイクで10分、帰ってきて10分、ね、もう20分じゃないですか。まあ三軒境を見て帰ってくればこっちも空いているだろうということになりまして、じゃあ先に県境を見に行こうということと決定です。まあこの辺が何も計画を立ててないところの悲しいところですね。これで小さな名もないまた潮道を走っていきましょう。やがて信号のない交差点を右に曲がって、左に曲がって、右に曲がって、おいおいおい、ナビはどういう風な案内なんだ、こんな裏道を案内して、なんていうような感じで走っていきました。右手には鈴目神社発見です。鈴目神社、これも変わってますよね。あの鈴目です、チュンチュン鳴く鈴目、こういうのがあるんだなぁなんていうふうに思いました。寄らなかったですが、やがって土手の上を走っています。前に見えてくるのが三国橋という交差点です。おお、そうか、三軒境だから三国橋かということで右折しましょう。県道は9号線に入りましょう。これ埼玉県道だったんですね。いつまに埼玉に戻ってたんだろうっていうような気がいたしましたが、渡良瀬川を渡るのが三国橋。そう、渡良瀬川を渡っていきます。そうするとまた三国橋の交差点なんですね。三国橋の交差点いくつあるのっていうような感じがしますが、変な話なんですが、埼玉なんだか群馬なんだかどこなんだかっていう印を小さく書いてほしいものでございますね。で、ここをまた右折していきます。県道9号佐野古賀線に入ります。渡良瀬遊水地を右手に見ましょう。渡良瀬川ねえ、渡良瀬川というとやっぱり森高千里を思い出すのは私だけではないはずですが、そんな渡良瀬川を見ていくと渡良瀬遊水地が出てきました。お、ここがかの有名な渡良瀬遊水地なんだというような気がいたしましたけども、実は近かったんですね。なんか頭のイメージでは栃木県の奥の奥の奥っていうような感じがしていたんですが、逆だったんですね。栃木県の手前の手前の手前だったんですね。まあ渡良瀬っていうところはそもそも群馬との境になってんのかなっていうことを考えれば栃木の手前なんですけど、なぜかそういうことが浮かびませんでしたね。そんな渡良瀬遊水地を右手に見ながら土手の上を走っていきましょう。しばらくすると道の駅加須渡良瀬が出てきます。ナビによるとどうやらここから歩いていくようです。左折して道の駅に入ってバイクを止めていきます。記念写真のパネルがあったんですね。日にちが入っているパネルなんですが、散歩三軒三軒境ということでね、埼玉県加須市、群馬県板倉町、栃木県栃木市、あ、栃木県栃木市なんだ、県境はということで、びっくりいたしました。そんな三軒境の最寄りの道の駅ということでございます。ところがこれすぐあるのかなと思ったら、実はですね、450m ぐらい歩いてるんですよ。さっき土手の上をブーストで走りましたけどね、今度は土手の下をのびりのびり歩いていきましょう。舗装されている道ですので特に問題はありません。随所に三軒境という看板が出ているので、これも迷うことはなく行きます。道の駅から階段を降りてえっちらおちら歩いていくんですが、450m ほどということですんでね、まあだいたい分速が 100m ですか、ですから4分4、5分というところで着きます。ライダースブーツでもね、そんなに辛くない距離ですよ。しかも舗装されています。やがて右に曲がる角があったんで、そこを曲がって奥の方に入っていくと小さな車 3,4 台止められるところと、あとプレハブが立っている小さな公園みたいなところがあります。そこが三軒境の駐車場だったんですね。そこから田んぼの中の方へちょっと入っていきましょう。そうすると木のベンチ、小さなね、切り株みたいな椅子があったり、テーブルがあったりしてね、ちょっとくつろげるような場所があります。どこなの三軒境ってっていうような気がするんですけども、用水路がね、こうちょうど3つに分かれているところがあるんで、 ちょうどそこが三軒境の目印になってるんですね。おお、もっとね大々的にやってんのかなと思ったら、そんなには大々的にはやってないんですね。手書きのね三軒境ということで看板が出てありましたけども、そちらの方も上げておきますね。日本にはなんか40カ所以上もその三軒境があるらしいんですが、平地にあるっていうことはね大変貴重な場所だということですよ。まあ確かに県境っていうのは山とか川とかですからね、そういうことから言えばこういうふうに田んぼの中にあるっていうのは珍しいのかもしれません。記念写真をパチリパチリと撮って、さあまた戻っていくんですが、残念なことにねこの道行きはそんなに気にならなかったんですが、帰りがミミズくんの渋滞なんですよ。しかもですね、干からびたミミズくんなんです。まあ田んぼがあるっていうことから言えばしょうがないのかもしれないんですけどね、昔スクワームっていう映画があったんですけどもね、そのスクワームという映画はね、こうやっぱりミミズが主人公ずっと変ですけど、ミミズがね襲ってくるっていうサスホラー映画なんですけどね、シャワーのノズルがミミズがうわーって出てくるんですけど、すごい気持ち悪いんですよ。どうもそのスクワームという映画の予告編を見てから私もあんまり好きじゃなくなっちゃったっていうのがあるのに、ああ久しぶりにそのミミズくんのね死骸の体温なのを見てしまいました。まあちょうど行った時がね暑い時だったんで、ちょうどね梅雨明けの一番暑い時だったっていうことがあって余計だったのかもしれませんけども、できることなら朝早く行かない方がいいかもしれませんね。そんなことで三軒境の方、おおここは三軒境かということでね、ミニシオンくんにも三軒を制覇させてもらって、さて、また古墳漫画に戻ることといたしましょう。道の駅に戻ってまた三国橋です。二つ目の三国橋ね、本当これでもな、よく地元の人は間違いないですよね。どっちの三国橋とか言ってるんですかね。そんな三国橋、二つ目の三国橋を左折して江戸町通りに入ります。江戸町通りっていうぐらいですから、やっぱりこう商店街なんですね。中には甘露煮のお店がありました。これ栃木のこの辺では名物のようですね。川魚の甘露煮なんでしょう。まあ、ちょっとねまだお店開くには早かったんで、お土産に買っていくことはなかったですし、それに私もあんまりお好きな方ではないし得意な方ではないんでね、まあお酒が好きならば多分甘露煮なんてうまいのかもしれないんですけどね、川魚の。まあ残念なことにちょっとこちらの方はね、買いませんでしたけど、やがてそんな江戸町通りを走っていって本町2丁目を左折して県道261号に戻ります。少し街中になりましたね。ここは古賀の駅前の通りなんです。やっぱり古賀っていうとそうやって考えると、あでも確かに古賀って古賀止まりの電車もあるんでしたっけね、だからかな。まあそんなことで言ってると右手にセブンイレブン発見したんで、セブンイレブンで朝ごはんと会いいたしました。まあ実を言いますと血圧の薬を飲まなきゃっていうことがあったもんですからね、セブンイレブンでご飯を食べなきゃっていうものがあったんで、ちょっとご飯を食べさせていただきました。と言ってもパンですけどね。さてそのことでお腹もいっぱいになりました。先ほど曲がった道をまた戻って名もない町道を走って古墳漫画のあります乃木町交流センターに到着です。中に入っていってバイクを止めましょう。その前方に先ほどの古墳漫画窯がデーンと控えております。中を見学するには100円の入園料が必要ということでございます。安いもんですね。名前を書いて、交流センターの人に見学料100円をお支払いです。この30分後にはですね、まあ、専属のボランティアの方がついて無料でね古墳漫画窯の方を案内してくれるそうなんですが、ここでまた30分時間潰すのもどうかなというような気になってしまいまして、あ自分で見るから結構ですということにしたんですが、さて古墳漫画窯なんせ歴史があるということでヘルメットをかぶって見学です。 白いヘルメットをかぶんなきゃいけないんですね。ちょっと恥ずかしいような風景になっておりますが、でもやっぱり最近のねコロナということもあって、返すところはまた別になってるんで消毒してくれているようなんでね、この辺は安心は安心なんですが、ところでホフマンガマって言ってますけど、何なんじゃいって気しますよね。これはですね、ドイツ人のフリードリヒ・ホフマンさんがですね19世紀半ばに開発して特許を得たレンガを焼くねドーナツ状の窯のことを言ってるんです。ドイツの国内にはねホフマン式のこの窯がいくつも保存されているようなんですが、日本ではもうそんなに数が残ってないんですね。この栃木県とあと深谷、埼玉県の深谷、滋賀県の近江八幡、あと京都の舞鶴ですか、ここにあるだけなのようなんですが、でこのドーナツ窯の窯がねしっかりと残っているのがここ栃木県の野木町なんですけど、これがねこういうふうに現存しているのは大変珍しいそうですよ。先ほども言いましたけどね、ドーナツ型の焼き窯なんですけども、じゃあどういうものなのというような気がしますよね。ドーナツ型、中がですね16個の隔壁になって小さな部屋になっています。そこでですねまずレンガを焼くためにはレンガを作りますわね、粘土から形にしましょう。で乾燥して焼いて乾かしてで冷まして出荷じゃないですか。これをですねこの丸いドーナツでやろうということになるわけです。まず最初の釜に入れます。じゃあ焼きましょうということでそこを焼きますね。例えば1番と2番に火をつけたとしましょう。そうすると今度はその熱ね、あと煙とかがお隣に伝わっていくわけですね。お隣に伝わっていくということはお隣の部屋はかなりの暑さということで、粘土で作ったレンガが乾燥されていくわけですね。どんどんどんどん湿気が抜けていきます。部屋もだんだんだんだん暑くなっていきます。3番4番がで、さっきの1番2番がそろそろいいおかんべーという頃になった頃に、今度3番4番に着火ね、着火するとこうだんだん燃え出すわけですわ。そうすると5番6番には今度また新しいレンガを入れてね、またここで乾燥させるわけですね。あと部屋を予熱させる、今5番6番やったんだっけ。で次が3番4番かで、5番6番の部屋もこう温まっていく。で今度は3番4番に火がついたんだから、今度5番6番に火をつけるっていうふうに、こう火がだんだん回っていく。でその奥の方はね、熱予熱、オーブンが予熱されるのと一緒ですよ。でレンガが乾いていくと、どんどんどんどん結局ほら早く焼き上がるわけじゃないですか。でそうこうしているうちに、今度1番と2番はもう冷めてくるわけじゃないですかね。だんだんだんだん冷えていくわけですから、で冷えたら今度新しいのを入れていけばいいわけ。これがね16個もなってるわけですよね。で3工程とあとまあプラス余りみたいな感じになってるみたいなようで、まあレンガを休ませる、お釜を休ませるっていうのもあるし、あと空気を取り入れるっていうのもあるんでしょう。こうやってずーっとね365日間こうずーっと焼いてられるようです。まあこの辺、考えたもんですよね。焼き、余熱、乾燥、冷却、これがね、ドーナツ型のお釜を回って回って回ってということでうまくできてるもんでございます。ホフマンさん大したもんですね、こういうのを考えたんで。なんでもこの一つのお釜約1万4000個1周16個の釜で23万個、もう焼くことができたそうです。でこれ2階建てになってます。燃料はどうやって入れるんだろうなと思いますよね。これ燃料はね、粉にした石炭を2階の部分の穴が開いているところからこう投げ入れるって言うといいんですが、パイパイパイパイ入れていったようです。中の温度は1000度、約1000度、焼いてる時間は60時間も費やすそうだったのそうですよ。すごいですね。まあそんなことでですね、1階の釜入ってみたんですけど、すごく狭いんです。こんな狭いところで作業するの大変だなーなんていう気がいたします。またレンガを積むのもね、これ熟練の技っていうのが必要だそうですよ。まあ確かにそうですよね。うまく積まないとこっちは焼けてるけどあっちは焼けてないなんてことになりますんでね。 そういうことでこの積むのも大変な苦労がいったそうでございます。そういうことでね、このレンガ、ここで焼いたレンガなんですけども、いろいろなところでね活躍していたようです。その銀座だけではなくね、パンフレットなんか見るとね、今どこにあるのっていうのはちょっと書いてないね、わかんないんですけども、銀座だけではなく同志社とかあっちの方にも使われたなんてなんかでは言ってたかな、うん、まあそんなホフマンガマのね見学、あっという間なんですけどね、10分も終わってしまうような感じですけど、まあでも古いね建物で100円で見学できるっていうのは非常にね便利でございます。まあ今私の言った言葉ではちょっと分かりづらいでしょう。はい、中に入っていただくとちゃんとね NHK の番組がまだガンガン流れてますので、そこでね、見ることもできますので、もしよろしかったら行ってみてください。さてこれで、そろそろお時間もいい時間なわけですよ。あ、そうだということで御朱印をちょうどもらいに行きましょう。なんせほんのすぐ近くだったんでね。ということでまた乃木神社に戻りました。で乃木神社で御朱印をいただくんですが、今ねコロナ対策ということで書き置きタイプということでございます。2枚いただいて600円でございましたけど、確かにね袋のハンコが押してある御朱印の方ね、ブログの方に上げておきますので見ていただければと思います。でそろそろ帰ることにしましょう。今度はお昼ご飯ですよ。お昼ご飯どうしましょうね。まず一番最初に浮かびましたのがダイナマイトキッチンというお弁当屋さん、足立区にございます。こちら大盛りでとっても有名。あともう一軒は川越にありますチャーシューエッグ定食のお店でございますね。こちらの方リツイートで新聞記事を上げましたら、なんと お店の方が迷惑しているんで、そういうのはやめてくださいというふうに言われてしまいまして、ツイートの方を削除しておきましたけど、ということでどっちにしましょうかということにしたんです。ねえ、せっかく行ってで味の紹介もできないんじゃね、チャーシューエッグの方は、ということでダイナマイトキッチンに決定いたしました。そんな足立区のダイナマイトキッチンに戻らなきゃいけません。どうやって戻りましょうということなんですけれども、来た道を変えるのは一番簡単ということです。はい、ナビをセットはしましたけどもね、で、途中曲がりはいいだろう、足立区ですから環七の方ですからということで、ね、行きました。帰りはですね、先日騙されて GoPro という風に書いてあったんで GoPro だと思って買ったら中華製アクションカメラが届いたというお笑い話なんですが、アクションカメラの録画テストということで、スイッチを入れて走り出しました。なぜか電源が入ったり切れたりいたしてくれますんでね、おかしいなおかしいなと思いながらも途中撮影をやめて、ここが街中にありますくら寿司の駐車場をお借りして、もうこれはいかんということでバッテリー駆動に変更です。まあバッテリー駆動って言っても1時間は持つであろうからということでちょっとやってみたんですけど、バッテリーでは電源が入ったり切れたりしないんで、やっぱなんか不都合があったんでしょう。先ほども言いました利根川を渡って栗橋で国道125号に右折、今度こそオートパーラー満腹に寄ろうかと思ったんですが、この時間でも駐車場いっぱいでした。反対側車線ということを含めてもね、火曜日ですよ、火曜日の朝9時10時で満員なんですね。びっくりな問題ございます。この辺人気なんでしょうか。先ほどの朝まで県道3号へ戻りましょう。相変わらず順調な流れです。5000回転65キロを保つのに一苦労です。クキーインターを過ぎたところでバッテリーが切れて録画終了。やっぱり1時間ぐらいでしたね。FMNAC5 をお聞きの方では CM で聞いた覚えがあるパチンコ店ジャンジャンデルノザウルスっていうお店、面白いですよね。こちらの栗橋線の駐車場でウイストのバッテリーにつなぎましょう。もしかしたらシガーソケットの2つ出口があるんですよ。でその下の方でさっきカメラをやって、上の方が iPhone でつないでたもんですから、これは上の方がメインなのかなということで、上の方に電源を入れさせて再スタート。そしたら切り入りはなくなりました。やっぱりそういうのも影響してくるんですね。やがて白岡町、蓮田市と過ぎると前方に国道122号との交差点、関山北という交差点です。左折岩槻方面直進埼玉って出てるんで、てっきり左折と思いきやナビはまっすぐです。あれ、まあどういうことだろうと思いつつ直進 ところが2つ目の信号、関山1丁目を左折の指示です。関山3丁目を右折、結局国道122号線に逆戻り。また騙しやがったなっていうような感じです。アンダーパスで東北本線をくぐったら、久しい大地と書いて9台、ここの信号を左折です。看板には左折は蓮田インターと出ていました。はて、高速には乗らんぞ。高速道路、有料道路は走りませんというふうに設定してあるのに、なんでかなと思いながらも左折。県道154号に入って少し行くと元荒川が流れています。この川を渡る手前を右折です。川島久伊豆神社という小さな祠がありました。この辺でこの久伊豆神社っていうのが結構あるそうでございまして、この蓮田の久伊豆神社もね、結構ね有名な神社のようでございますよ。桜の木が立ち並ぶんですよ、川沿いでね、ですからこれ春先にはとってもいいようなところが気がいたしましたよ。こちら江戸時代に創建されたようでございますけども、久伊豆神社の一つで川島村の鎮守として祀られてたということで、この辺昔は川島町だったんですね。まあそうは言ってもこの時はね、あ、このところに小さな神社があるんだ程度にしか見てませんのでね、寄りませんでしたけど、川沿いに走っていく県道154号蓮田杉戸線を走っていきます。まあ走っている時にはこの県道だってしか分かってませんでしたけど、東北自動車道をくぐってすぐを右折です。なんてことでしょう、蓮田上りサービスエリアの裏に出てしまいました。高速乗れませんけどね。敷地に沿って右に左にとカーブです。気持ちいいですね。やがて国道122号に合流です。待てよ、あのまま9台で曲がんないでまっすぐした方が早かったのではと考えさせられましたけどもね、また騙しやがったなっていうような気がします。国道122号線蓮田岩槻バイパスです。東北道の側道です。信号も少なくてとってもいい回送路ね、気持ちいいぐらいです。かくら来た、加藤ちゃんの蚊に、蔵に来たね、では渋滞に巻き込まれてしまいまして大人苦労です。反対側の車線を走って前に行く125のスクーター何台もいましたね。お前ら事故るなよ、事故ると大変だからというふうに思いましたけど、このかくら来たの交差点、東北道を挟んだ反対側車線の車が右折するときに大変分かりづらいようで、それに加えて交差する県道2号の直進する車も交差点の真ん中でほら赤信号になっちゃうからって、東北道の下のところに止まっちゃうんですよね。で右折してくる車とこう重なっちゃうっていうこと、それがこっち側の車線にも影響してきちゃうようで、どうも渋滞の名所のようでございますけど、まあそんな加倉北の交差点を過ぎればまた流れが良くなる。で次は出ていくのが岩槻インターの裏です。こちらも先ほどの蓮田サービスエリアと同じで気持ちよく右に左にと建物に沿ってのカーブ、気持ちいいですね。ブーストってこんなに走りやすいんだ、カーブがこんなに流れやすいんだというのが非常によく分かりました。これね、まだ奥多摩行ってないんですけど、奥多摩行くのが楽しみですわ。まあアルペンマスターね、650に乗ってた頃散々ね山道楽しんできましたけども、それよりも今度ねバイクが軽くなりましたんで、どんな風になるんでしょう。結構ね、V ストローム250下のね方が粘りがあるもんですから、ギアを間違えてもね全然問題ないぐらい気持ちよく走るんですよ。そういうことから言うと、この右に左の上り坂とかね、走るのは面白いかもしれませんね。早く鳴らし終わらせないと。ちょっと話はずれましたが、岩槻インターのところを過ぎるとそろそろ埼玉スタジアム2002が見えてきます。大きいですね。もうあれから20年経ったんですね。早いです。写真を撮ればよかったですけども、写真撮ってません。東北道を下に見ながら大門北の交差点です。お約束のタタタタタ大門くん、ヘルメットの中で騒ぎましたが、何人の方がこれを分かるんでしょうか。もうあの方も亡くなってんですよね、きっと。流れは順調に国道122号本当に回送路でございます。午前回転縛りがありますんでね、左側車線と追い抜き車線を行ったり来たりですけど、 スピードが出しすぎないということで安心です。白馬の王子様のサイン会に出ないで済みますんでね、これね助かりますね。まあ、鳴らしが終わってもこの辺気をつけましょう。武蔵野線をくぐっていけばもうすぐです。やがて国道298号との交差で西新井宿に到着です。外環道の高架下の分かりづらい道なんですね。直進122号線赤羽、左斜め首都高環七の案内です。お、ここで122号、赤羽、ああそうか、カツカレー買いに来る道だということでね、やっと思い出したんですけども、122号の都内とね、埼玉県でつながっているのがこう一緒にならないのが悲しいところですございますけども、左斜めに進んでいきましょう。そのまま左カーブです。右車線は首都高の新井宿の入り口、こちらは県道239号足立川口線です。初めての道です。片側2車線、こちらも回送路、気持ちいいですね。122号に比べれば信号は大変多くなりますけども、なかなかどうして車も少なく大変走りやすかったです。この道初めてだったんですよ。で、今自分の進む方向がいまいちわからないませんでした。左にカーブしたしなということで、もしかしたらこれ外環道と同じようにずっと俺は東の方へ向かってんのかななんていうふうに思って走っていましたけども、川口市蓮沼というところの様子なんですが、全然わかりませんでした。首都高の信号入り口発見です。というかずっと首都高の下走ってんですけどもね、川口線の下なんですけど、このまま行けばどこなのっていう感じで本当にわからないで進んでいったんですけど、まあナビがあるからなんとかなんだろうというような気がいたしましたけどね。足立エリアの文字が出てきました。いつの間に東京都に入ったっていう感じだったんですけども、看板見逃しましたよね、東京都っていう看板ね。そういえばね、でも足立区に入って急にね駐車している車両が増えました。やっぱりこの辺違うんだなーなんていうような感じしますね。足立区っていうことがあるのかもしれません、町工場っていうのがねあるのかもしれませんけど、急にね今度左側車線に止まっているトラックが止まってるんですよ。台数増えてきました。直進鹿浜橋北詰め、左斜め環七通りの看板発見です。いやーもう大丈夫だっていうような気がいたしますね。交差点を左斜めです。あれ一車線になっちゃったよっていう感じの都道です。本当にこれ環七に出るのかいと不安になりましたけども、北鹿浜北という歩道橋の交差点、なんだか読みづらいですね、書きづらいですけども、北鹿浜北、大変わかりづらいですね。そんな交差点を通過すると道が2車線に広がります。そろそろ環七かな。ダイナマイトキッチンさん、ウェブ記事によりますとね、何にもない住宅地の真ん中にあるような案内なんですよ。なんでてっきりこの2、3線の道から1本入るんだろうなと思っていたんです。ですから、いやーどこだここどこ曲がるんだなんてね、目をね皿のようにして見ていたんですけども、ナビと道路をね、なかなかこれわかんねえなーなんていうような気がして、ラーメンカリーキアの手前でちょっと止まってふっと見たら、なんと反対側にありました。まさかのマンションの1階だったんですね。そういうふうに書いてないよ、マンションの1階とか書いておいてくれればいいのにという話がいたしましたけども、で、ここで交差点を右折していよいよダイナマイトキッチンさんに到着です。Vストを端っこに止めまして、さあ何を食べましょうか。そうやって悩んでるうちにですね、外国人の方が3、4人、ナース姿の方がお二人で10個以上お買い求めです。どうもですね、博士会高等看護学院っていうのがその近くにあるようで、ナースさんがいらしたんですね。もっと言えばこの近くには東京女子医大の足立医療センターっていうのもあって、大きな病院があるからかもしれませんけども、看護学院とかもあるんですね。まあ、キッチンダイナマイトさん、安くて大量にっていうことがあるんで、こういうふうにナースさんもいっぱい買いに来るんでしょう。大変にぎわっておりました。そこで私今回頼みましたのはデカ唐揚げ弁当740円。ちょっとお高いと思うでしょ。でもね、唐揚げ10個なんですよ。ライスは特盛りで別の入れ物になっていますが、 ビニール袋は1個の5円ということなんで745円なんですけどね。ということでお買い上げです。食べようと思ったんですけども、近くにね食べるところもありません。雨の方の心配もあるんで、そのまま神田を通って家へ帰ってきました。さて、それで無事家へ着いて往復 164.3km ということで、1日を終えたわけなんですけど、そうそう、唐揚げ弁当の感想なんですけどもね、唐揚げは普通の味でございます。濃い醤油味の唐揚げです。よく出る唐揚げ弁当のお味ですね。はい。でライス特盛りって言ってますけども、まあ特盛りって言ってもね、あのお弁当スペースにご飯入れてるってことを考えれば特盛りになるんでしょうけども、通の量だったと思うんですけどもね。だって唐揚げ5個半分余っちゃいましたから、5個で1つ食べちゃいましたからね。おかげさまで、佐藤のライスをチンして食べることになってしまいましたんでね、まあ、ちょっと食べ過ぎだったかなっていう気がしますけども、まあ唐揚げ10個ついてご飯がついて、まああとはね、おしんこがついてっていうことを考えれば740円はお安いのかなね。そんな感じのお店でございました。でもあの辺ね、確かにお弁当屋さんもないし、今度ね、違うメニューもチャレンジしてみようかなっていうような気がしますね。なんかね、確かすごいのがあるんですよね。ジローをインスパイアしたような弁当があるそうなんですよ。あ、大ジローとかいうやつがあるんですよ。無料トッピング増しとかいうのがね、なんかとんでもない量になってるんですけどもね、今度はそれを食べてみようかななんていうような気がいたしますけども、まあどうなりますか。ダイナマイトキッチンさんね、まあおしんじもちょっと綺麗な外観はしてませんしね、目立つような作りではしてませんけども、その分お弁当の方にねかけてるのかななんていうような気がいたします。唐揚げね、最近食べまくってる私として見れば、前回お話をいたしました和樹さんの唐揚げにはちょっと足元にも及ばないし、肉の質も違うしね、揚げてる粉も違うしということを考えれば、まあでも値段から言って、個数から言って、まあコストパフォーマンスね、いい方だと思いますよ。ぜひ足立区周辺にお寄りになった時にはね、鹿浜の交差点を神奈川から入って、でラーメン怪力屋の前のマンションの1階にはございますんで、看板がただ出てないんでね、ちょっと分かりづらいんですけど、もしよろしければ行ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回ね、乃木神社とホフマン窯と三軒坂に行ってきました。なんかぐちゃぐちゃになってませんか、大丈夫でしょうか。往復164キロ、まだまだ慣らし運転完了まで時間がかかりそうな感じでございました。まあそんなことで行ってきたというお話でございました。さて第228回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケイ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.cnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構ですよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.comvtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいてますのでね、よろしければ合わせてご利用いただきたいと思います。またツイッターの方も vtok で検索していただければ、青字に vtok のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。 iTunes レビューもお待ちしておりますよ。あと前回もお話をいたしました、この放送が流れて4日後ぐらいですか、10月の29、30の糖質万歳キャンプのね受付が始まります。夜中0時から受付開始ということなんで、珍しく0時にちょっとチャレンジしようというふうに頑張っておりますが、果たして取れますか取れませんか分かりませんけども、取れましたらねすぐツイッターの方でご紹介というか告知をさせていただきたいと思っております。場所の問題もありますんでね。あとですね、大変申し訳ございません、次回8月6日配信の第229回なんですが、 ちょっと諸般の事情によりちょっと一回お休みさせてください。お仕事の都合で録音している時間が、録音編集の時間がないもんですから、申し訳ないんですが、8月の6日の放送はちょっとお休みさせていただいて、8月16日の放送となりますのでね、一つご容赦いただきたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第228回マイケイひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。